栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は独協医科大学病院第二外科学内教授の青木拓先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
独協医科大学病院第二外科の青木です。よろしくお願いいたします。
今週は水腫瘍についてのお話です。この水腫瘍とはどんな病気なんでしょうか？
膵臓にはさまざまなタイプの腫瘍ができます。で、膵臓そのものがですね、まずその大きく分けて2つの作用があって、1つは膵液という消化液を作るという外分泌作用と呼ばれる作用、もう1つはインシュリンを中心としたホルモンを産生するという内分泌の作用、2つあります。それぞれ膵液を作る細胞ですとか、その作った膵液を消化液として送る管の細胞ですとか、あるいはホルモンを作る細胞ですとか、さまざまな機能の細胞から構成されてますので、それぞれのものが腫瘍化したらば、いろんな異なったタイプの腫瘍というのになっていきます。で、一番よく知られている膵臓がんというのは、作られた膵液を送る管の壁、粘上皮といいますね、粘膜のところから出てくるものが膵臓がんと言われるもので、それ以外に例えば膵液を作る細胞から出る別のタイプのがんもありますし、あるいはホルモンを作る細胞からが悪性化した神経内分泌症というものもありましたり、いろんなものもあります。それ以外にですね、嚢胞といいまして、液体が溜まっているような膨らむもの、これも完全に良性な膵の嚢胞というものとかですね、あるいは膵管の一部が膨らんで出てくる腫瘍性嚢胞といわれるものとか、さまざまなものがありますので、まあ、そういうものを総称して膵腫瘍と言いますけれども、完全にほぼ良性といえるものから、膵臓がんのように非常に量が悪くて悪性がとか強いと言われているもので、非常に幅広いものが膵臓に病気としては見せられるというところです。
はい、この膵臓の腫瘍、膵腫瘍について、良性の場合と悪性の場合があると、良性の腫瘍の場合はどのような治療が行われるのですか？
良性に含まれる病気は、先ほど言った膵の嚢胞と言われるものの中で、単純嚢胞で純粋に古い血液だったりリンパ液だけがサラサラした液体が入っているだけの袋、これは良性で悪性化するリスクはないと言われているものがあります。そのあと、先ほど申し上げた腫瘍性嚢胞といって、膵管のどこかとつながってて中に粘液っていうものが溜めている、この中の一部はおそらく良性のまま経過して長期に経過を打ってても変わらないものっていうのがあります。で、この2つは基本的には良性であれば経過だけ見ていればいいだろうと思いますが、なかなかこれが 100% そういう経過を見ていいものだって言い切るのがなかなか難しい面がありますので、定期的に画像で経過を追って、サイズが大きくなってきませんか、見え方が変わってきませんかっていうのを、年に1回とか2回画像検査で追っていきましょうということになります。
ではその悪性の場合、いわゆる膵臓がんですよね、どのような症状が出るんでしょうか？
膵頭部がんの場合、一番多い症状は黄疸です。これは膵臓がというよりは、その近くを走っている胆管も一緒に巻き込まれることによって黄疸で発症します。で、逆に胆管が近くにある分、黄疸で見つかりやすいので、膵頭部がんというのは他の場所にできた時よりも早く見つかる可能性がまだあるわけですね。他の場所っていうのは漠然とした症状で、なかなかこれが膵臓の病気だと疑うような症状は出にくいので、かなり大きくなったりとかですね、 CT とかエコーでも明らかに分かるようなものにならないと見つからないことがあるので、早期発見がなかなか難しいというのが問題です。
この膵臓がんの検査はどのようにして行うんでしょうか？
今一番発見の契機でして多いのはお腹のエコーの検査、検診で腫瘍そのものを見つけるとなかなか難しいんですが、発見の契機になるのは、その膵管っていうのが腫瘍で潰されれば拡張しますし、何かしら膵臓に異常があると太くなってきます、拡張してきます。それがきっかけになって見つかるっていうのが一つ。それから腫瘍マーカー、採血によって分かる腫瘍マーカー、膵臓がんのマーカー5つぐらいありますけども、その中で、特によく使われる CA19-9 っていうマーカーがあります。もちろんこの病気 だけで上がるマーカーではないので、そのマーカーが高いということをきっかけにいろいろ調べた結果として膵臓に病気が見つかるというような経路で見つかることが多い。症状がない場合、あるいは早期に見つける場合には、そういう2つのやり方によって見つかることが今多いんじゃないかと思います。はい、でどういう方がなりやすいか、注目されているのは一つは家族歴といいまして、ご両親、祖父母、兄弟なので膵臓がんの方いらっしゃる方っていうのはご自身がかかる可能性が2倍以上になるっていうことは言われてますので、しかも家族歴のある方っていうのは発症の年齢が若くなるというようなことを言われてますので、まだ若いから大丈夫というのではなくて、ご家族でご両親のが膵臓がんかかられているような方であれば、自分が若いうちからそういうのを気にして調べていただくということは大事。それからハイリスク群として大事だと思われるのは糖尿病のある方で、まあ、定期的に採血をしています、糖尿病のコントロールをしていますって方で、何か急に糖尿病の方の値が悪くなってきた時にがんができているということはよく経験しますので、糖尿病でかかられている方は必ず少なくとも年に1回ぐらいは膵臓を画像で評価していただきたいというのを、まあ、お願いしているというところです。あと、まあ、リスクと言われているのは慢性膵炎、かなり昔のから大量に飲酒されている男性の方などで糖尿病などがあって膵臓の機能が全体に弱くなって膵臓が痩せてきているような方っていうのがそこにがんが出やすい、まあ、慢性膵炎の中にがんができるっていうのは一つ典型的なパターンとして昔から知られているところです。最後にもう一つは、先ほど嚢胞良性で様子を見て年に1回2回画像で様子を見て追跡しているような嚢胞の方、それも最近、まあ、ここ10年ぐらいで言われているのは嚢胞のが変化をしなくても嚢胞のある方の膵臓の全く違う場所に膵臓がんができやすいんだっていうことが最近言われるようになってます。その率が年率 1% もあるっていうようなことも言われてますので、嚢胞があるよって方はそれ自体は関わってなくても膵臓全体を定期的に見るっていうスクリーニングっていうんですけど、そういうものを受けるっていうのは必要なことかと思います。
治療はどのようにして行うのでしょうか。
治療方針は手術がまあ、第一選択できればってことですから、手術できるかできないかっていうのをまず判定しましょうと。以前はなるべく早く手術をしましょう、その後手術の後に地固め的に抗がん剤治療をその後半年なり1年やりましょうっていうのが一般的でしたが、最近の臨床試験などの結果を見ると取れそうな方であっても手術前にも少し薬の治療を入れてから手術をして、その後さらにもう一回薬を治療しましょうっていうようなことが一般的に行われるようになってきているというのが一つここ数年の新しい流れですね。膵がんに関しては手術単独で、根治っていうのがなかなか得られないっていうのが我々の今までの学んできたことなので、さまざまな治療を併用して、生存率を良くしたいというのは、治療の現状かと思います。
予防のために私たちができることを、絶対にかかりたくないがんですよね。何かできることがあれば先生からアドバイスをいただきたいのですが、
早期発見に努める、特にご自分がハイリスクに当たるなっていう方に関しては年に2回ぐらいは検査を受けていただくのがいいのかもしれません。
今週は独協医科大学病院第二外科学内教授青木拓先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。